永田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
よくよく考えてみれば、日本とは近代に欧州をモデルにいたしまして国家を建てた国でありましてね、政体はドイツに学び、皇室はイギリスのロイヤルファミリーの真似をしたというと思いますとかということを願いますっていう物言いは、
はい、
あれイギリスの訳文ですよ。
え、そうなんですか。
I think っていうじゃん。 I hope って、私は望む。
あ、そのままなんだ。
はいはい、大きな大戦などが引き起こりまして、天皇家は存続が難しくなったんでありますが生き残る。しかしその皇室にはその近代だけではなくて連綿と古代から続く何事かが受け渡されているわけでありますですね。その一つがその和歌を皇室の方が作るという、
はい、
俺こんな歌作っていいのかなと思った一首があって、
はい、
それ思い出せなくて悪いんだけど、あの昭和天皇がね、ある人物にもう一回会いたいみたいな歌を作ってらっしゃるのよ、
うん、誰に会いたい。
それが昭和天皇らしいよね。あんた南方熊楠って知ってるか。
あの前哲也さんがお話になってましたよね。
紀州の変人、
はい、
あの植物学が大好きだった昭和天皇は、あの戦前のこと、和歌山まで軍艦が行った時に熊楠を軍艦に招いて植物談義を、
うん、
でその時に熊楠ってのも変わり者だから、あのキャラメルの箱に珍しい植物の採取したやつをプレゼントしたらしいのよ、
はい、
だから周りが失礼ではないか戦前だからね、だから若き昭和天皇が一括なさったという、
へ
いいではないかっておっしゃって、ありがたく熊楠がくれた標本を持って帰られたっていう。で戦後になって、
はい、
その昭和天皇があの紀州の沖を通るたんびにね、ここで出会った植物学者の熊楠、会いたくなるなっていう歌があるのよ、
はい、
強烈な思いじゃない個人に対するさ。
そうですね、
なんか戦後だから作れたんだろうね。
それはその歌の中に南方熊楠という名前が入ってるんですか、入らないで分かるような感じになってるんですかね。
入ってたような気がする。なんかご存知の方教えてくださいね。これ小さなささやかなエピソードですけど、
はい、
あの人にもう一度会いたいなっていう思いで、うん、これほど強烈な思いをこう、
特定な一人ですからね。
そう。さあ美智子様の御歌でございます。平成6年のことでございます。フランクに国民と接することを厭わなかった昭仁上皇でございますけども、天皇誕生日、君が代が高らかに二重橋に響いたらしいですね。大きいイベントをなさって、
はい、
その時に美智子様が、柔らかき光たたうる大空に君をことほぐ声立ち上がりゆく、柔らかき光たたうる大空に君をことほぐ声立ち上がりゆくっていう、
うん、
君が代がパーッとこう響いたんでしょうね。これ立ち上りかもしれませんが、
はい、
ごめんなさい読み方間違えたらね。また泣ける話、もう今度は泣きません。地震津波等々の厄災が非常にこう多かった平成という時代でございますね。地球のまあ変動期もございまして非常にこう天変地異が多ございますけども、上皇上皇后様は各地を訪問なさり、医者そして復興の請願を一生懸命なさっておられました。これはあのとある方がおっしゃったこと、心理学のお医者様がおっしゃったことですよ、
はい、
上皇と上皇后両陛下が行ってその災難に遭った方を励ますっていうのはね、特別のカウンセリングの力があるんだって、
うん、
やっぱ皇室って医者、そういう力があるんですね、
はい、
避難所の誰もがそうらしいんですけども、自分の心の傷を隠そうとするんですって、
うん、
そうだよねやっぱりね、必死になって心の痛みとか心の傷を隠そうとする、歯を食いしばり涙をこらえ平静を保っている、それはずっとその緊張していることと同じなんだ、
はい、
そんな時に美智子上皇后がたった一言、これあの割とよくお使いになる一言らしいんですが、その歯を食いしばって心の傷を隠そうとなっている人に向かって上皇后が、 大変でしたね、うん、かな。この一言でうわーっと泣き出すんですって上皇后から言われたから泣いていいんだ、その泣くということがいいかまた泣きやがじいさんが美智子上皇后が一言大変でしたねずっと泣いていいんだって、うわーって泣くんだって、それはもう一家なカウンセリングのドクターもあの一言には勝てないという、まあ泣いていいですよっていう許しを皇室からもらうっていう上皇美智子上皇后2人の被災地あるいは避難所への訪問っていうのは非常に大きなものですよっておっしゃられているんでありますね、はい、泣いておりますが明日はもっと泣ける話を一発やりますかね、これだけはやっておきたい。はい、この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
美智子様のお歌を紹介しております、はい、お亡くなりになりましたが覚えてますか、ドナルド・キーンさん、
はい、
日本文学を研究なさってた、
はい、
このドナルド・キーンさんがです、アメリカ人ではありますがこんなことをおっしゃっております。日本文学についての話の中から出てきた一言でありまして、万葉集以来最も優れた歌人の一人、それは美智子様ではないでしょうか、こうおっしゃってるんですね。日本文学を研究なさっているアメリカの方でさえも美智子様の短歌における力量というのをここまで、
はい、
さあそれでは美智子様の歌、忘れませんしません、平成23年でございましたがね、2011年のことであります、
はい、
まずは歌からいきましょうかね。美智子様こうお歌をお作りになりました。生きてるといいね、ママお元気ですか、文にうなじ傾けし幼子を眠る、生きてるといいねママお元気ですか、文にうなじ傾けし幼子を眠る、津波でお父さんお母さん妹をさらわれた、文字が書けるようになったばっかりの女の子、その子は避難所でたった一人ノートを出して奇跡的にリュックが引っかかったので助かったという、この4歳の女の子は行方不明のお母さんに手紙を書いた、その手紙が新聞で公開されたんですが、その手紙が生きてるといいねママお元気ですか、その新聞記事をおえつとともにお読みになったんでしょうね。美智子様は生きてるといいねママお元気ですか、文にうなじ傾けし幼子を眠る、突っ伏して眠っておりましたね、あの女の子はね、じんときますな、
はい、
そして上皇様とお二人で海に向かって合唱なさった時の心情でございましょうな。さらに津波に関しての美智子様の思いでございますね。何事もあらざりしごと海のあり、かの大波は何にてありし、何事もあらざりしごと海のあり、かの大波は何にてありし、怒りですな、
はい、
過ぎ去ってしまえば何事もなかったような静かな海、あの津波はだったら何だったんだという天皇家、この国を守る人間としてのこの叫びでございますね。やりきれない津波への思い、そして美智子様自身がですね、綿摘みの神に対して理不尽ではないかと詰め寄るがごとき、切ない怒りの歌でございますね。もう一首ご披露しましょう。草むらに白き十字の花咲きて、罪なき人の死にし春行く、草むらに白き十字の花咲きて、罪なき人の死にし春行く、草むらいっぱいに真っ白な十字の花が咲いていたという、若い頃はキリスト教系の高校に行かれてたという体験のある美智子様でございます。たくさんの人が早春のその日、罪もない人たちが死に行きましたという事実を淡々と記した短歌でございますが、胸に染みますですな、
はい、
2011 いいわ、もう本当忘れがたいんだけど、お二人があの深々と海に向かって合唱なさってて、あの時にやっぱこの二人は神話のごとく海と今掛け合ってるんだという、日本国を代表してね、はい、綿摘みの神にね、
はい、
なんでこのようなことをなさったのですかって詰め寄られるという、己の霊にかけてね、もうなんかそんなのをつくづく感じました。そして、はい、さすが美智子様でございますな、希望のこんな歌も残しておられます。石巻線ですね、ずっと不通が続きました。もう線路が持っていかれて、4年ぶりに全線開通の喜びに沸いた、その時の喜びの美智子様の歌でございます。春風もそいて走らぬこの朝、女川駅を始発車いでむ。春風もそいて走らぬこの朝、女川駅を始発車いでむ。春風もこの朝、この線路に沿ってさあ走れっていう、女川駅を4年ぶりの始発電車が走りますっていう、今ひとたび立ち上がりゆく村村よ、うせたる者の面影の上に、亡くなった者うせし者のその面影の上に、さあ気づこう、新しい村をもう一度建て直しましょう、今ひとたび立ち上がりゆく村村よ、うせたる者の面影の上に。ああ本当にもう涙がつきませんが、
私全然こう歌ってわからないですけれども、こうやって聞いてるとこう光とか風とかの力をこう感じられるっていうのはすごいですね。
五七五七七って短い世界の中に、日本人ってこれほどの多くの心情を畳み込むんだよね、はい、でその伝統ってのは現代まで響いているんじゃないかな、
はい、
この続きまた明日ということで、
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
というわけでございまして、美智子様の歌いろいろ紹介してまいりましたが、
はい、
上皇后様は本当にお歌の上手な方で、うん、ドナルド・キンさんを思わず万葉以来最も優れた歌人の一人ではないかと、そう世に問うたぐらいでございますね、うん、それでは私が個人的に好きな歌を、まあこんなデリケートなことを美智子様はお歌いなさったのかという感動した傑作の、はい、歌でございます。天皇家は陛下が稲作を、皇后様は蚕を飼う。これはあの長い歴史の中で、あの古代からの天皇家の伝統でそういうことをやってらっしゃるらしいんでありますね、
はい、
で夏から秋にかけて蚕を育てて、秋蚕から糸を作る、これは宮中行事だそうであります。で美智子様はおやりになってるんですが、その自分が受け持つ蚕、その蚕を飼ってる時の思いをね、歌になさったんでございます、
はい、
眉を込めて秋後は眉を作るらしい、ただかすかなる音の聞こゆる。真夜中、夜をずっと通して秋に育つ蚕は懸命に眉を作る。でその眉を作るかすかな音が夜聞こえてきたという、いい歌だと思わない、
はい、
眉を込めて秋後は眉を作るらしい、ただかすかなる音の聞こゆる。平成22年のことでございますが、美智子様はニュースでその輝きをご覧になったのでございましょう、皆さん方もご覧になりましたよね多分ね、あれも感動いたしましたね。7年間60億キロもの旅を終えて、小惑星イトカワから石の粉を持ち帰ってきた探査機に対して、
はい、
日本人は感情が大きく動かされて燃え尽きる探査機の火を見たもんでございますが、美智子様もその輝きをご覧になり、こう歌われました。そのキロに己を焼きしはやぶさの、光輝かに明るかりくしか。その帰路に己を焼きしはやぶさの、光輝かに明るかりしか、探査機が戻ってきて我が身を焼いて情報を伝えたっていう、なんて明るい炎で燃えていくんだろうっていう、
色が見えますね。
ねえ、どうした、はい、ホワイトさん急に花人の顔つきになってさ色が見えますね。
さっきだってカイコのこう音も聞こえましたもの。
いいと思うな、カイコのやついいでしょ、はい、これあの眉を作る音なのか、あのもしかするとクワの葉を噛む音、
あれ
ずっと聞こえるもんな、うん、それをお歌いになったのかもしれないけど、うん、このささやかな音、うん、一筋の光、うん、そういうものにこうすごく反応するという美智子様の御歌の見事さだと思います、
はい、
11歳で敗戦日本を背負うことになった皇太子様、今は上皇様、そして年下とはいえほぼ同じ時代を生きた美智子様、率直に申し上げれば敗戦国日本とその後の民衆国家日本にあって天皇制は吹き消されそうになった危機がありました。終戦直後は国体の象徴として残された天皇制ではありましたが、この制度もゆっくり消えていくんじゃないかと、天皇家というのもやがて民間に溶け込んでいくのではないだろうかという話を語っておりました、
はい、
そういう態度に対し三島由紀夫という過激な文学者は激怒し切腹してみせたわけでありますな。お前この国から天皇が亡くなるってことがどのくらい大変なことなのか分かってるのかという、まあ、その激しい激しい抗議だったわけでありますが、日本どころか世界中が文学者の死に唖然としたわけであります。しかし天皇というものを我々に最もよく理解させてくださった方は美智子様ではなかろうかというふうに思います。上皇様には失礼になるかもしれませんが、美智子様なくばですな、戦後の天皇制というのはもう少し我々よりも遠い制度になっていたような、美智子様がおられるがゆえに天皇というのが我々にとっては近しい存在になったという、その敗戦国日本を背負った上皇様のすぐ脇に立ち、美智子様はこう一首歌を残されております。平和ただに祈りきませり、東京の焦土の中に立ちまししより、平和ただに祈りきませり、東京の焦土の中に立ちまししより、焼け野原の東京に立った子供の時に、あの時からただただひたすらに平和を祈りながら生きてまいりましたという、これはもう上皇と思いを重ねられた美智子様のお歌ではなかろうかというふうに思います、
はい、
いかがでございました、
はい、
一首ずつ歌を紹介するって思考はどうかなと思って、は
い、いいと思います。私何の思想もないですけれども、うん、今の日本を一つに言ってくださってるのが美智子様の存在だと思うので、うん、本当に感謝してるんです。こんな私ですけれども
こんな私ですけど、
はい、
このまた独特の言葉遣いで言うっていうね、
なんて言えばいいか分かんないんですけど、
うん、
はい、
もっと紹介したいい歌いっぱいあったんでありますけども、
はい、
今回はこれぐらいに、
あ、今日で終わりですか。
あ、そうなんです。
水曜日ですけどいいんですか。
ごめんなさい、お歌いっぱいあったんですがネタ全部使ってしまいました。もう歌ってのはポンポンポンポン話が進むからこの辺が私の限界かなと思って明日はまた違うネタといいますか、
はい、
言葉で感動したという格言なんぞをご披露しつつ締めくくろうと思います。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日までは美智子様のお歌をご紹介しておりましたが、あのいろいろこう混ぜようかなと思ってたんですが、もう美智子様とは泣き出したもんでございますからもういいネタのある限り全部やっちゃいましたけど
、はい、
今日はですねこれね、香菜はわかるかな、山本藤子さんっていう、
はい、
日本の映画界を代表する美人女優さんでございます、はい、あの方とあのテレビ番組で会いまして、その時にあの本をいただきまして、読んでくださいという、これ10万人が愛した言葉という藤尾秀明さん監修のいい言葉がいっぱい載ってる本なんですね、うん、普段あんまりね私あのいい言葉だけ選び抜いた本って読まないんですよ。やっぱ言葉ってたどり着くもんで、うん、いきなりこう頂上ばっかり見せられてもね、
はい、
でもこれはパラパラめくっててなるほどと言いつつ何日間か考え込んだもんでありますから、皆さん方にもちょっといい言葉をね、
はい、
社会教育家田中真澄さんの言葉であります。 心構えというのはどんなに磨いても毎日ゼロになる能力である。毎朝歯を磨くように心構えも毎朝磨き直さなければならない。今年10月何連発か台風がやってきて、はい、大きい被害出したわけでしょう。それで後になってダム作んなきゃダメでしょうとかってそっちになっちゃったんね、
うん、
昔民主党政権がヤンバダムって中止にしたじゃない、
は
い、
ええ、
だからここまで作っといて中止にするのかっていうんで、うん、まあ後手後手と回ってまた作ろうって話になって、ダムは作らないっていうのが一時期政治の主流だったじゃ、うん、わけじゃない。長野県の県知事さんは脱ダム宣言つって、ダムなんかいらないっつって、それが立派な正義だったわけだよね、うん、でも政治にやっぱりかな正義はないな、
はあ、
聞いた、俺んちの母ちゃんも知ってたから、あれヤンバダムさ今試しで水溜めてるんだってね、
はい、
この間の台風試しに溜めた水で下の方が結構助かったらしいんだ。
うーん、
だから何がどう役に立つかなんてそう簡単に言えねえぜ。
ですね。
2年前ぐらいの世論の中心は公共事業に金は使うなだったでしょ、ね、セメントより人を作れとかって言ってたじゃないですか、はい、やっぱりある程度セメント使わねえとなとか、新幹線だけは高いところに上げようとかさ、
これだけ災害が多いとそうなりますよね、うん、
そう言われるとだんだん俺腹立ってきてさ、
はい、
何年も先を見通して安全策は誰も取れないのよ、みんなその人間の限界を知りつつも今やるべきことを今やるっていう、そこでいいんじゃないかな、
はい、
うん、それで田中さんの言葉、心構えというのはね、どんなに磨いても毎日ゼロになる能力だよ、安心だ安全だと言ったところでそんなものは毎日ゼロになる仕掛けなんだ、歯を磨くように心構えも毎日毎朝毎年磨き直さなければならないっていう、
はい、
こういうちょっと本当にいい格好してるわけじゃないんですが、私合気道場に通っておりまして、合気道場の先生の名言の中に忍耐の言葉があったんですよ。人間はね、武田君、どんなにうまいもの食ってもね、また明日も食わなきゃならんのよ。毎日食わないと栄養になりません。特別いいものを食ったんで 2,3 日食わなくてもいいということにはならんのですよ。だからちゃんと食べる、ちゃんと鍛える、毎日続ける、それが大事ですって言われた。同じことやな、
はい、
そしてくらっときた言葉でございます。もう私なんざはね、社会のこうトップに立つってことはないんですけども、やっぱいいこと言うなと思ったのは、日本、光電工業副社長ですか、井原隆一さんという方、経済界の方ですが、成長する会社の条件10個、自分に厳しい、がめつい、エリート意識がない、洞察力がある、物人に対する感謝の念が強い、これでいいと満足しない、数字が読める、厳しい体験の中から自分が成長する糧を見出している、一人ぼっちになる、最後は天才は一人もいないと思い知っていること。
がめついって出てきました。
がめつい出てきた。
がめつい、
うん、ガツガツしてないとダメなんだって。
そういうことなんだ、
うん、
うん、
これねハッとしますよね、
はい、
そしてこういう言葉が最近も身に染みるようになったな。晩年がいい人の条件の一つ、人生の終わりの方がね、
はい、
明るくていい人、そういう人の条件はたった一つしかない。晩年がいい人の条件の一つ、人のせいにしない。なるほどね。じじいとババでうなずき合ってますね。いいでしょこの番組本当にね。というわけでございまして、ね、このまま明日続けようと思います。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
というわけで変わった流れでありますけども、10万人が愛した言葉という、これ山本富士子さん大女優の方からいただいた本でありますが、ハッとするいい言葉がありまして取り上げております。藤尾秀明さん監修であります。いろんな方が残されたいい言葉を集めた一冊で、ございます。いきますよ、今日の言葉、はい、いかにも喜びそうですね武田が。一流の男の背景には必ず母親からの影響がある。これ学校長の堀内正蔵さんの言葉、
は
い、一流の男の背景には必ず母親からの影響がある。いいですね、渋い声で語ってしまいました。
はい、おっしゃる通りだと思いますよ。
特に武田にはね、
はい、
なんせ母ちゃんでやっと芸能界で名を挙げることができたという前歴がございますんで、それからこれはね、思わずねうなずきつつ取り上げてしまいました。これはね、なんとお会いしたことありますな、冒険家三浦雄一郎さんの言葉、
はい、
リーダーはいかなる時も上機嫌で希望の旗印を掲げていなければいけない。リーダーはいかなる時も上機嫌で希望の旗印を掲げていなければいけない。
もう心の中で今拍手、おっしゃる通りです。
おっしゃる通り、
リーダーが暗いと本当、みんなげんなりしますもん。
これね、リーダーを何に置き換えてもいいんです、これ、
はい、
これね、なんでこういうこと感じるかというの、これね、ドラマやってて感じるんですよ。
お
ドラマで一番ね迷惑というか暗い主役暗い主役
います、
いるの主役が暗いと氷山にぶつかったなんとか号に乗ってるみたいでね、だんだん全体が傾いていくのが、きしんでいくのが見えるのよ、
はい、渋いとかじゃないんですね。
じゃない、
寡黙とかじゃなくて、
じゃない、暗い、
はあ、
脚本がひどくても日程がひどくても、ドラマってそんなあるから、貧乏な制作しかない場合とかね、
はい、
そのあっても主役が上機嫌だと なんていうのかな、そのいわゆる化けるっていうのがあるのよ。
化ける、
特に映画の皆さん話ですよ。映画っていうのは主役の明るさだけでダメだろうと思ってたのが成立していくんです。成立ってわかるかな、上機嫌というところに価値があるんですな。
上機嫌いいですね、
ね、
はい、
さあその次行ってみますか。これね長いけど好きなんだ。社会教育家伊藤聖光さんという方のおっしゃった言葉で、十里の旅の第一歩、百里の旅の第一歩、まあこれ10キロの旅の一歩目、100キロの旅の第一歩目、同じ一歩でも覚悟が違う。三笠山に登る第一歩、富士山に登る第一歩、同じ一歩でも覚悟が違う。どこまで行くつもりか、どこまで登るつもりか、目標がその日その日を支配する、
その一歩に意味がちゃんと一つ一つあるってことですね。はい、
こういう言葉もう武田さん弱いんですね、
はい、
いきます。ロープウェイで来た人は登山家と同じ太陽を見ることはできない。アランさんというフランスの哲学者の方がおっしゃってた言葉ですね、
はい、
同じてっぺんにいながら同じものを見ても価値意味が全然違うという。
私ロープウェイ使っちゃう方です。
安心しろ、俺もなんだ割とロープウェイでも結構感動したりなんか
登
ってきたようなフリするのがうまいんだよ。いやーすごい感動したとかってすぐ言っちゃう、ごめんなさい。はい、俺もいろいろ考えてんのよな、
はい、
どうせ一度っきりの人生って言うじゃん、でも一度っきりの人生って、
はい、
あんた確かめたのって思う時があるんだ、
うん、
でそれを今度やろうと思うの。
え、ちょっと待て、私分かりかねてますね、人生一度きりじゃないってことですか、
はい、そう この年になって思い始めたのよ。だからあの世もあるではないだろうかっていう、あの全ての宗教家ってあの世って必ず言うもんな、
うん、あの世は私あると思ってます。
お
あります、
はい、どんなあの世だと思う？
どんなあの世、
うん、まあ、皆さん申し訳ない、お時間になってしまった
ごめんなさい。
いやいや、これがね、
はい、
言う通りなんだよ。あるらしいんだよ、
うん、
それをどこまで探しに行くかなんだけど、宇宙にはもう一つ世界があるらしいんだ、
はい、
たった一つの空間ということでユニバースってつけたんだけど、今物理学はマルチバースって言うんだってな。
初めて聞きました、マルチバース。
多世界解釈、うん、世界がいっぱいあるんだって、うん、今度そんなことの宇宙論をね。
宇宙論なんだ。
また帰ってきたぜこれにつぎ込んだ日数が1ヶ月で読んだ本が5冊行くぞ。
わかりました。
はい、もうみんな戦々恐々としておりますが、やるんだ俺は、おじいちゃんおばあちゃん、あの世はありますから安心してこの三枚おろしお付き合いくださいね。というわけでございまして、来週また別のネタ、来週がね面白いよこの次また来週のまな板の上で。